気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
それは、ね、小林克也に勝とうとしますか。ラーメン大好きラーメンさんと
小林克也ですね。いいですね。スネークマンショー大好きでした、ラジオっ子だった、まあ言うほどそうではないかな、ノブがお送りします。よろしくお願いします。最初一ついいですか。
何、
先週やった何でしたっけ、サムゲタン
土臭いラーメン、
まだ匂います。まあ、先週って言ってもさっき収録したんですけどね。
そうですね。
朝鮮人参の匂いがすごく強く残ってます。
なんか良薬な感じがするね。死に逃がしじゃないけど、
やっぱりああいうの体にいいのかな。
いや、いいと思うよ。やっぱりそうやって伝えられ長年伝えられてきてることは、
ラーメンさん、その普段から、なんていうんですかね、食べるものってこう気にしてるものとか、まあね、我々も筋トレいいじゃないですか。食べ物って言ったら、まあ今いつも気にしてますけど、こうタンパク質を摂取したりだとかっていう体を作ること以外に、
はい、
こうなんですか、調子を整えるみたいな気にしてもあります。
はなるべく加工されてないものを食べようと心がけてます。
生肉とかですか。
うん、そうだから、生肉を焼いたりだったとか、肉を茹でたりとか、例えばほらこういうキャベツ太郎とかね、お菓子みたいなのは完全加工食品じゃない、
だってでも加工してない食品なんて、
ん、
生卵とかそういうものを食べるって、
なちょっと自然のもの、
自然のもの、
自然のものをちょこっと調理するっていう、
なるほど、
のは意識してるけど、ノブは何だろう。
じゃあ食べたいものを食べるん
だよ。欲望に忠実。
まあ本当そうですよ。いろいろ我慢してさ、こう神経すり減るより出すよりかは、もう食べたいものを食べるっていう感じですね。ね、最近になって私、これ自分で悟ったんですけど、
悟った
多分これ真理だと思うん
です。悟った
んですけど、世の中に、
はい、
いいですか、体にいい食べ物なんて一つもないんです、体にいい食べ物は一つもない、
はい、
食べると体に良くないものはあるんですけど、体にいい食べ物って一つもないと思うんですよ。という体にいい食べ物っていうのは、これを食べると何かが良くなる、これを食べると何々から守ることができる、これを食べると、なんか健康になるとか、っていう食べ物はね、世の中に一つもないと思うんです。
だそうですよ、皆さん。
はい。最近ほら、もうやっぱこういう食べ物をいろいろ気にしたいって思うようになったんですけど、気にしたところで気にできるもんでもないので、
だって気にしたところで気にできるものではない。
こうやってさ、おやつもいっぱい食べるし、カップヌードルも食べるし、インスタントレコも食べるし、
はい、
でもそんなことを気にするよりも空腹になることの方が体にとっては一大事なわけですよね、まあだから食べようと、気にせず食べましょうと。
もう負けたね、何かに。何かに負けたね、完全にね、これ。なんか最近本当にわがままボディになってるね。
だって筋トレしてないの。
いや、なんかちょっとスリーサイズが全部一緒のような感じになってきた、
ね。なってきました。あ、そうですか。
まあ今増量期と言い訳はできるけど、でもどう見てもほら、胸のあたりの発達が止まったね、なんか。
ああ、ここ一番すぐできる割にはすぐ減りますよね、やっぱし。
もうここはすぐできて、なかなか取れない、お腹周り。
お腹は取れない。もう本当、懸垂できなくなっちゃったんじゃないか。心配しょうがないんですよ。もうジム行くのが怖い。
確かにね、ラーメンさんも実は今日、怪我してて、 と、まあコロナというあれでジム行ってなかったんだけど、ちょっと足トレなんて1ヶ月やってなかったから、
うん、
久々にちょっと足やろうと思って
行ったんですか。
行ったんですよ今日。
おう、
まあ弱くなってたね。びっくりして、今日はトレーニングじゃなかった、リハビリ。
あ、
一応ね今日レッグプレスとハックスクワットとやったんだけど、うん、まあ女子並み、女子も美脚、この足も本当に情けない。いやこれはねやっぱりダメだ、いかねばならぬと、
うん、
だから上半身はできないから、もう下半身ばっかりやってやろうかなと。
下半身ばっかは相当きついですよ。
いや週一絶対もうやろうと、うん、ちょっと心に、ね、決めようと思いました。
今日ね、うん、そのまあ、今日はラーメンスタジオで、
はい、
収録してるんですけど、
うん、
来る時にいつも行ってたジムを通ったんですけど、
うん、
車の前で通ったんですけど、
はい、
駐車場車いっぱいだった、
うん、
みんなこんなご時世でもジム行くんだと思って。
あ、すぐそこにジムあるじゃん、このラーメンスタジオに。
ありますね。
ホリデーっていう結構大きめなプールもあって、スタジオもあって、
はいはいはい、いわゆる総合型の昔ながらのジムですね。
あそこ老人ホームだよ。
まあ分かります、
うん、はいはい、だって今ご老人の方はかなりリスクあるじゃん。
ああそうですよね。
でもね結構駐車場埋まってるのやっぱり。
うん、なんだろう、その普段ジム行くのを習慣にしてる人はさ、やっぱりこう休むのが気持ち悪いんじゃないですかね。
う
ん、
もうね歯磨きと同じだから。
まあ私はそこまで言うは言えないけど、
うん、
ただここで休んじゃうとせっかく作った体がしぼむんじゃないかっていう恐怖感はありましたね。
しぼんでますよ。
もうショックや。
ただやったらすぐ戻るからね、や全くやってないわけじゃないから。いやだからねこれね本当リアルな世界で、リアルな世界というか、あの仕事で、仕事もプライベートもそうなんだけど、築き上げてきた信頼は、うん、あっという間に崩れるのと同じです。筋肉は
ですね、
筋肉つけるのどれだけ苦しい思いしてね、
うん、
食事も気にしてで、ヒヒヒヒ言いながら何年と続けて大きくなってきたのが、いとも簡単に、
まあ、コストパフォーマンスがすごく悪いようにも思えるんだけど、うん、ただでも人生のトータルで見ると、
うん、
結局ほら足腰が強くなったりだとかで、やっぱトータルでかかるコストはやってる方がずっと
そう
プラスに働くような気がしますけどね。
特にだからラメさんの、うん、トレーナーやってくれてるね、世界4位の方がいるんです、はい、フィジークで、
はい、
その方がおっしゃるには、
はい、
上半身はリクリエーションです、
ね、結局そこに行き着くわけです。
トレーニングと言えるのは下半身だけです、いいですか、ラメさんって言われて、はい、
筋トレの経験のない方にお伝えしておきますと、下半身のトレーニングってね本当しんどいんですよ。例えばほらスクワットするじゃないですか、
はい、
しゃがみ込んで立ち上がるってやつね、
はい、重りを担いで、ね、もう簡単ですよねしゃがんで立ち上がるだけっていう、こんな簡単な動作が、
うん、まあでもね重り持ち上げてやるとね、やっぱり結構しんどくって、なかなかこう日常生活してるとしゃがんだ状態から立ち上がるのに力を目いっぱい使っても立ち上がれないなんて経験そうないと思うんですよね。
足だけだとねほら普通立ち上がるときは腕の力とかね、
はいはい、
いろんな力を借りて立ち上がるじゃない。スクワットの場合は、うん、己の足だけだ、うん、
であれでだいたいスクワットだと、まあ私だと今90キロぐらいまで受けたんですけど、
うん、
もう立ち上がろうとその足がこのあれですよ、生まれたての、牛だから鹿だからになるんですけど、うん、でそんな経験って普段しないじゃないですか、うん、であれやってみるとまずそれが大変だっていうことに気づくし、ね、本当にね立てなくなるんですよね、やり終わった後に。
特にね下りの階段、
うん、
足トレやった後の下りの階段は皆さん気をつけてください。
フルマラソン走った後みたいになります、
うん、手すりのありがたさがすごく分かるね、うん、
上半身なんかはさ結構ほらしっかり追い込んでも、
うん、
こうなんていうの まあ、手はブランとさせておけばとりあえず移動はできるけど、うん、下半身やっちゃうともう動けないじゃないですか。多分これってさ、うん、まあ、自分が野生動物だったと仮定して、
はい、
あの下半身やらかしてしまうと即死じゃないですか。
馬なんかそうだよね。
そうだからもうその場で動けなくなったらもう食べられちゃうじゃないですか、
うん、
だからその下半身っていうのはギリギリまで踏ん張ってもそのとりあえず何を例えば上半身腕がちぎれてもあのお腹に穴が開いても足だけを 最終的に動かさなきゃいけないっていう、ほらだってガンダムだって最後ね、
ああそうだね、
最後の決戦で足だけとりあえず動いたじゃないですか、はい、うん、あんな状態になるんですよ。だからそれを止まるまで追い込むっていうのは相当しんどいことだと思うんですよね。もう命の身の危険を感じるぐらいまでに
感じる ね、あのトレーニングは。
であの私去年末に12月31日 の、
はい、
あのもう家族が紅白歌合戦見てる時に、まあ、ジムに やってきてですね、その年のみそぎをしようと、
うん、
ラミさんみそぎって言うと何しますか。
水を浴びる。
水を浴びる。あとこの、ね、
滝に打たれる。
滝に打たれる、
はい、
まあ、ちょっとこう何らかのダメージを体に与えるじゃないですか、
はいはい、
で人間の煩悩の数っていくつですか。
108つ。
108つ、はい、そうだから108つスクワットやってきましたね、
はい、
あの自分と同じ体重の分だけの重りを背中に担いで、はい、肩に担いで108回やりました、
はい、
命の危険を感じました。
108回を108セットやったよね。
飛ぶよ飛んでくよ本当に。
そうね、まあ、この身内の周りでは年末の恒例行事になってますね。
あの、スクワットやるというのが。
スクワットやるっていうのが。
その前はあれだもんね、
2017、18回みんなでスクワット。
みんなでスクワット、うん、あの。その場で集まったみんなで全部で合計して117回、8回。2018回、9回かな、
うん、
ってやつやってましたね、
はい、私は去年、一昨年ラーメンさんは
いなかったじゃん。
いなかったね。
私一人だけジム行ってさ、 そこの会員
でやったでしょ。
そう
だから悔しくて、一緒にその苦行をやるのがすごく悔しくて、はい、でラーメンさんその後ジムに行って、
次の日ジム行ったんですよね、
はい、で煩悩の数だけ胸トレをしましたね。
あとなんかギプスとかやってた、
ね、そうだから1種目じゃない、
3種目を
108回全部やってきたの。でもね、足取るのが辛いっす。
あのね、その2018回9回スクワットやった時は、
うん、
12月30日だったんですよ、
うん、
で名古屋栄のジムでやったんですけど、はい、私その後あの忘年会があって、
ああ、
でそのスクワットを結局160回ぐらいやったのかな、うん、重り50キロ担いで、
はい、
ほんでもあの地下道の階段降りれませんで
した降りれない、無理無理、
うん、手すりにこう捕まりながらね、
うん、
あの後ろ向きにこうやって降りてました後ろ向きに、
あの本当マラソンやった後も
同じ感じになったね。前から降りると、はい、このももの前にすごくダメージ、
大腿四頭筋が痛むもんね、あれね、
もうダメージ受けまくってるんでもうダメージ吸収できない、
はい、
地面に足を置くダメージすらも吸収できなくなってるんで、後ろ向きにこうやってそろそろそろと降りて帰るの。
いやだからその辛さたるや、前だけじゃない、後ろもじゃん、
はい
ね、前のももの筋肉じゃなくて裏のね、うん、ハムストリングって言われるところの筋肉も漏れなく、でお尻も、
はい、
痛い。もうあのラーメンで言うと辛いだけじゃない、うん、酸味も入るみたいな、酸っぱい、
そう、旨味だけじゃなくて
辛味と酸味、うん、それが襲ってくる、
大変な事態ですよね、
はい、
はい、
辛味と酸味が
酸味一体となった明星中華三昧、
はい、
今週の今のでございます。
中華三昧、
はい、いいですね。なんかこう中華三昧っていわゆる我々の年代からするとね、
もうレクサスですよ、う
ん、高級ラーメンブランドっていう感じですもんね、うん、
だから2週続けてだよね。先週やったのがカップヌードルのリッチカップヌードル、
はいはい、
で今週やったのが明星の、リッチシリーズですね。中華三昧。
中華三昧。
ただこれブランド力がすごい。
トマト、トマトサンダータンメン。
はい。
でもこれ中華料理、中国料理赤坂なんと
エイリン、
エイリン監修って書いてありますね、はい。珍しいですね。名店シリーズのラーメンさんを選ぶ。
これはね、名店じゃなくて名店なんですけど、はい、このサンラータンメンの説明をちょっとさせてもらうんですけど。はい、これ中国初と思いきやじゃないですか。サンラータンメン全部ほらこれ四字熟語みたいになってるじゃないですか。サンラータンメンでこれね中国初じゃなくて実はこの日本のこの赤坂のエイリンっていうところが考えたのがこのサンラータンメンらしい。
それは知らなかった、
うん、
というかこれ
あるのジャンルを作ったお店だからこれ
日本でできた中華料理風の何かなんですね。
うん、
サンラータンメンって皆さんご存知ですか？
サンラータンメン、あのね、もともとね、スープはあったのよ。
サンラータンってありますね。
中国四川省、湖南料理の中華スープ、スーラータンっていうのは、お酢が効いた日本では珍しい酸味を感じるスープで、本場中国や台湾でも年間を通じて食べられる定番メニューです。そんなスーラータンメンに、あ、スーラータン、酸っぱい、スープに麺を入れたメニューがこのスーラータンメンで、実は中国で生まれた料理ではなくて東京赤坂にあるこのエイリン赤坂本店のまかないメニューだったものが常連客の間で広まって全国で親しまれるようになりましたということですね。
サンラータン自体はもうあ
った、そうサンラータンまであったの、そこに麺を入れたのが、はい、ここエイリンさん。
しかもトマトが入ってますよこれ、
はい。
サンラータンってあのとろみのついた、酢の効いたスープで溶き卵と、えのきがなんかよく入ってたような気がしますね。体の温まるスープで
よく、これは体に良さそうだよねサンラータン。
体に良さそうって聞くとなんか嫌なもの思い出しちゃうんですけど、
うん、
先週の
サンゲッタン、
サンゲッタンあれは
このねこの3週、今日で、
4
週、いや、この3週、3週、メガから麻婆麺から始まったこの中華系、
はい、
そして韓国、そしてまた、はい、中国のような日本のこのサンラータン、
うん、
ちょっとこの中国っていうか大陸系がちょっと続いてます
ね、はい。
さあ、このサンラータンがどんなものなのか、土の匂いがするのか。
今ね、蓋開けてみたんですけど、はい、ブロック状の赤い何かがいっぱいあるんですけど、これトマトですよ ね、きっと、うん、
トマトと、これ溶きた、あの
溶き卵、
錦糸卵みたいなやつ、溶き卵、はい、
に、緑の葉っぱものの野菜がいくつか入ってるのが見えますね、
はい、ます。
ちなみに縦型の大サイズカットです、
はい、これはノンフライっぽいね。
蓋をして熱湯4分ですね。ノンフライ、あ、ノンフライ麺って書いてあります。
これは期待できますよ。
4分スタート、
はい、
はい、4分経ちました。さあどうなってるかな。お
わ、トマト、
トマトだよねこれ、
はい、
この赤いやつなんか不思議な感じだね、このブロック状になった赤いもの。
はい、トマトをトッピングした元祖スーラータンメンを参考にした、この季節限定メニューだそうです。
はい、液体スープ後入れを入れましょう。うわ、なんか赤い。あ、確かにこれはラーって感じがする。
え、辛いの？
オイルが
辛いよね。で酸味が入ることでこの辛みはちょっと柔らかくなってるし、そこまで辛くない。
あの、あれ、ごま油、
うん、
赤いごま油って感じです、はい、辛くはないかな。軽く混ぜて、あ、でもなんか見た目は結構おぞましい感じです
おぞましい、
はい、じゃあ実食いきます。
はい、
その赤い油今投入したんですけど、赤い油
トマトがさ、そのおぞましさを手伝ってる
ちょ っとなんかねビジュアルが結構強烈ですね。
なんか激辛ラーメンっぽいね。
赤い油が表面にこうね、うん浮いてて、でそのトマトの赤いブツブツがポツポツと浮いてる感じなんですけど、ごま油と酢の匂いがします。
あ、
うん、あちょっと辛い、
うん、辛いのか。
ラー油とごま油と酢の味がします、
うん、
サンラータン、
うん
うん、こんな味だっけなちょっとあの記憶にない感じの味がしますね、うん、これ麺はノンフライって書いてありましたよね。うん、ノンフライだ、うん、割とあっさりとしたノンフライ麺、もちもちしてる、してる。スープあんま絡んでこない感じですねこれ、
うん、絡まない
。うん、でもなんかお上品な感じがするな。サンラータン
クエスチョンがついてるね。
こんなんしたっけ。あ、わかった。とろみがね、
うん、
あんま
ない
ないんだ。
トマト、サンラータンなんかとろみがあるイメージはあるよね、なんか。
あ、すごいトマトだこれ。この赤い四角いブロックだったやつ、
酸味がしっかりある
トマト、トマトです。これ結構すごいです。このなんだこの野菜は。
チンゲン菜。
チンゲン菜かな。あ、うん、すごい。
わ、シャキシャキ音が聞こえる、
うん、チンゲン菜ですね。
じゃあラーメンさんもいただいてみましょうかね。スープは本当表面が真っ赤っかなんですけど、その赤い表面をどかすと塩ラーメンっぽいこのなんか透明なスープがいますね。匂いが、あ、ごま油がまず香ってきます。うん、ごま油だね。ではスープいきたいと思います。あ、辛い。あ、喉に刺さる。これラー油だね。あの思いっきり酸っぱいわけではないね、
うん、
あの辛いチキンスープにちょっと酸味が入ったあ、これ結構辛み強いね。あの刺激的に、なんていうの、その味的な辛さじゃなくて、こう喉に刺さる感じだとか、その刺激は入ってきます。で、トマトのこの旨味は何だろう。なんかね、メーカーにホタテが入ってるみたいな書いてあって、このね、この醤油がなんか美味しい。
貝エキスって書いてあるよ。
うん、意外とね、あっさりしながらもこの辛さと酸味のベールを何とかして口の中で剥がすとこの醤油だしの中に結構うまみが詰まってる。これだから勢いで食べるんじゃなくて、こうちゃんとね味わってみてください。結構味わい深いですよこれ。ちょっと麺いきましょうかね。あ、ツルツルもちもち、このノンフライ麺。ただ絡んでこないので麺勝ちしてますね。麺とスープが一体化というよりは麺が勝ってる。だから麺を食べた後すぐスープを飲むとちょうどいいかもしれないです。
トマトどうです。トマト、
うん、トマトいきましょうか。あ、トマト、あった。
トマトのこのピューレみたいなのが入ってます。あ、しっかりトマトだねこれ
しっかりトマトですね。
しかもね、酸味の方じゃなくて甘みがあるトマト、これ。あ、これはね、不思議。あ、これはアクセントになる。はい、次チンゲンサイいきます。なんか酸っぱさがほんのちょっとある、高菜みたいな感じだね。なんか
高菜になっちゃったんですね。
うん、あとこの溶き卵ですね。溶き卵はまあ入ってるよねっていう感じですね。
彩りですよ、
彩り、うん。まあ、でもこの卵とトマトってすごく合って、中華料理よくあるよねこの組み合わせ ね。あ、これはね上品。
うん、あ、ちょっとなんかあの、うん、スープの温度が下がって、
うん、
落ち着いてきたのか、あのスープの旨味までちょっとね、
なんか出てきたよね、
分かりやすくなってきました、うんうん。
いや、この温度って意外と大事だね。
熱々直後だとやっぱ辛みがすごく立ってきちゃうんで、うん、あのスープのボディまでなかなかたどり着かない感じですよね。
ちょっと冷ました方がいい。
うん、酢がなんか強くなってきちゃった気がするな今度は。
逆に辛みじゃなくて、うん、
サンラータンってね、そこまでね酢強いイメージないんですよね。
うん、
なんだろうな、よく混ぜてなかったからかなこれ酢あ、なんかとろみが出てきた気がする
ぞ。あ、じゃあ混ざってなかったかな。ちょっともう一回、うん、
すごく、
あ、ほんととろみが出てきた
よく混ぜなきゃダメだったかな。
そうだね、これ、これちょっともう一回レビューし直していきます。別物だね、酸っぱいし、とろみもあって、あ、旨味も、あ、これちょっと待って、美味しいじゃん、これ。
さっきのあの、唐辛子の辛みが全面に出すぎてしまって。
あ、酸っぱい。もう、さっきさ、最初のレビューでは酸っぱさがあんま感じられないみたいなことだったんだけど。バリバリ酸っぱいね、これ。
うん。かなり酢が効いてますね。まあ、こういうのが好きな向きには美味しいかもしれないですね。うん、
なんか夏とか良さそうな。
はい。じゃあ明星中華三昧、トマトサンラータンなんですけど、ラミさんこれどうでしょうか。
これはね、たまに会う通勤電車の中のおじさん。ってことですね。
たまに会う通勤電車の中のおじさん、
はい、
その心は。
たまに酸っぱい匂いするんですよたまにあれっていう、うん、はい、これも結構酸っぱいです。
結構酸っぱいですね。
結構酸っぱい、
うん、酸っぱかったです。
はい、
はい、ごちそうさまでした。では次のコーナー参りましょう。せーの、
ラーメンに聞け。ラーメンニキー K。 でもこのサンラータンメンってなんか一つのジャンルになったね。このコーリンじゃないかな、やったっけ、
エイリン
さんが始めたまかない。ほら、まかないからスタートする。
え、これジャンルになったんですか。
サンラータンメンっていうのは一つのジャンルになってるね、これ。
うん、
だからこのラーメン界って結局まかない発信の名物って結構あるんですよ。例えばさ、うん、大正軒のつけ麺っていうのは、はいはいはい、一つの文化になってるじゃん、あれ。あれももともとは山岸さんってあのね、うん、あの今亡き大正軒の大将なんだけど、はいはい、あの人がまかないで食べてたのが、 作ったのがつけ麺なの、
うん、そりゃさ、
うん、
食の現場で働いてるプロの人たちがさ自分たちが食べたいものを作って食べるわけだから、
うん、
うまくないはずがないですよね。
しかもまかないっていうのは結構今のまかないのは多分違うと思うけど、このさっきのこの山岸さんだとか この歴史のあるこういうお店だったら、はい
うん、
まかないでね多分速攻食べないかと思うのよ、
うん、
だからそのつけ麺の場合もそうで、もともとはほら普通の中華そばだけだったから暑いじゃない、そんなのひひゆっくり食べてる暇はないと、店も忙しいし、だから麺を冷やしてスープも冷たいちょっと凝縮させて、でそこにちょっと爽やかな酸味も入れたり甘みも入れたりして、こうなんとかこの冷えたラーメンを早く食べる、
うん、
そんな時からできたんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
いやだからこのまかないから名物、新たな名物ができるんで、これからもねどんどんできてくるんじゃないかなと思いますけどね。まかない
なんか一つのほら実験室みたいな感じじゃないですか。
そうだよね、
いろいろ試してるし、
うん、
その中からまた食べたいと思うものをきっとどんどん作っていくと、うん、それがいずれ本物のメニューになっていくかもしれないですよね。
期待ですねこれから。
はい
はい、ま、じゃあ
トマトトマト
なくても
別に、ね、よかった、
まあ、ただ卵とトマト合うからね、
うん、最初の辛みはあそこまで必要ないとは思った、
うん、
もうちょっとやっぱ混ぜなきゃいかん
かったですよ。そう本当皆さんねこれ食べる中華三昧の
混ぜて食べてください。
このトマトスーラータンメン食べるときはよくそこから混ぜて混ぜて混ぜ食って、ちょっと温度冷めてからいってください。
はい、はい、じゃあ
エンディングですかね。
はい、エンディングいきましょう。
エンディング、
エンディング、
今日は何しましたっけ。
筋トレ、久しぶりに
筋トレ話した。筋トレだ、筋トレか。あ、そうそうそう、
はい、
だからその足トレしたって言ったじゃん、
はい、
リハビリを、はい、でジムに、ね、今愛車ジムにじゃん、
はい、
行きは良かった。
もうクラッチが踏めない、
帰りがね、いや、しまったなと思って。
ああ、
でもこの踏みづらいのが、あ、トレーニングしたな、頑張ったなっていう。
ラーメンさんたちとさ、去年ぐらいまでほら、虎の穴で一緒に筋トレしてたじ
ゃない
です
か、はいはい、
あれ、帰るとき大変でしたね。
何が
1時間ぐらいかけて車で帰るじゃないですか、うん、もうハンドルが回せないペロペロなってて、
いやそれと同じで、最近トレーニングが、まあ、怪我する前もそうだったんだけど、ちょっと不定期になってた
の、
やっぱりね、仕組みにしないといけないなと思い
ましたよね、
うん。
まあ、でもさ、今多分休む時期なんですよ。しっかり休んで体直してから、うん、夏に向かって、ね、夏本番ですからね、
はい、だから治ったら、まあ、また週1でみんなで集まってちょっとトレーニングしていかないといけないね。
頑張ってください。
頑張ってくださいじゃないでしょ。
頑張ってください。
はい、やりますよ。
じゃあ、はい、今週もお届けしました皆様のお相手は、
足のトレーニングこそが本当のトレーニングです、ラーメン大好きラーメンさんと、
だけど足のトレーニングができればやりたくないというのがあったんで、もう毎週必ずこの日はこの火曜日、火曜日月曜日は足トレにするって決めて、で足トレやる日は好きなおやつを食べていいと、
あ、それもいいね、
いう縛りを作ったりとかして、なるべくトレーニングが精神的な負担にならないような仕組みを考えてやってました。早くトレーニング戻りたいのか、お送りしました。また来週、
さよなら。
Adiós.